ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日2019年8月16日は、私エンガルが1時間日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンガルがお伝えするニュースをお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。2019年のインドネシア割引ショッピングで HBDI は8月15日木曜日、ジャカルタのホルスナヤンシティで2019年のインドネシア割引ショッピングで HBDI は8月15日木曜日、ジャカルタのスナヤンシティホールでジョコビドド大統領によって公式に開かれました。2019年8月15日から31日まで開催される HBDI は2017年から開催されている年1回のインドネシアのグレートセールイベントです。インドネシアのショッピングセンターテナント協会によって開催されるイベントは、何百もの国内および国際的なブランドの参加を含みます。ジョコビドド大統領は演説で、インドネシアのモールやショッピングセンターが地元の製品で満たされることを望んでいました。これは外国製品の国内への迅速な侵入を防ぐための取り組みです。このため、大統領によると、ショッピングセンターは地元製品がこれらのショッピングセンターで製品を提供するための戦略的なスペースを提供する必要があるということです。
Jangan sampai mau-mau kita tuh diisi oleh yang lain. Jangan.
外国人がモールを他にいっぱいにしないでください。私はモールのオーナーを辞めました。私は主席した多くをしています。どうぞ地元のブランドに戦略的なスペースを提供してください。これは戦略です。私は多くのモールのオーナーを見ています。ただここに来るだけではダメで、客を引きつけるためのスペースや店舗は外国ブランドに与えられます。君たちはそれに対して責任があります。また、ジョコビドド大統領は、地元の製品を海外で販売することも要望しました。大統領によると、これはインドネシアの現地製品が国際市場に普及できるように実施することが重要だということです。今年の HBDI は赤と白の楽しみ国民団結割引パーティーをテーマにします。 この活動は産業省、創造経済庁、都市情報省、観光省、エノニシア雇用州協会によってサポートされています。2019年の HBDI はエノニシアの70の都市にあるショッピングセンターの4万以上の店舗で販売されている300の国内外のブランドに代表される200以上の企業が参加しています。それでは次のニュースです。インドネシア外務省はインドネシア市民にこの地域での大規模なデモのためにますます不利な状況になった香港への旅行を延期するよう求めました。インドネシア外務省のインドネシア市民の保護及びインドネシア法的法人ディレクターの担当者ユダ・ヌクラハ氏は8月15日木曜日、彼のオフィスで香港に旅行する予定があり、急を要しないインドネシア市民は状況が改善されるまで延期するよう勧められたと述べました。これは香港国際空港が今週の初めから2日間のデモで麻痺したと発表されました。中央時計局 BPS は製造業部門が154億5000万米ドルに達する2019年7月の総輸出額の 74.52% または115億1000万米ドルの貢献すると報告しました。中央時計局のスハリアント局長は木曜日ジャカルタで、インドネシアの輸出工場はあまり変化しておらず、依然として製造業部門が支配していると述べました。また工業部門は2番目に大きな貢献者、すなわち輸出総額の 13.06% または20億2000万ドルになり、続いて石油及びガス部門が同時期に 10.39% または16億1000万米ドルに達する貢献をしました。観光省は9月26日から10月12日まで米国中西部で開催される2019年中西部インドネシア文化キャラバン ICC の開催を全面的に支援します。観光省の名誉顧問インドロヨノスシロ氏は木曜日ジャカルタビルの記者会見で、裏書きに加えて観光省は文化活動を実施するキャンパスに配布されるビデオなどを含むさまざまな施設を準備すると語りました。2019年の中西部 ICC はボッゴルラや学校と協力してビッグ10、同商会、米国のトップ10の大学が主催する素晴らしいインドネシアのプロモーション活動です。それでは最後のニュースです。ロシアの入農者の村政府は電子力ミサイル試験機で爆発があった後、住民を避難させたと伝えられています。この事件の結果として、セベロディンスク市の放射のレベルは突然16倍に跳ね上がりました。しかし、アルハンゲリスク知事のイーゴル・オルロフは8 1月15日木曜日、ガーディアンが報告したように避難入手を否定しました。実際に中央政府によると、彼らは地元住民を輸送するために放射線対策と呼ばれる特別な列車を送りました。その実験により、現場で5人の専門家が犠牲になりました。専門家たちは、ロシア軍が学童遺体燃料で極超音速ミサイルブッシュタをテストしていると疑っています。彼らはミサイルの動力源としてミニ原子炉を作ったと言われています。しかし専門家たちはまだセキュリティのレベルを疑っています。インドネシア国民協議会 MPR はインドネシア共和国の1945年憲法の限定改定を通じて国家政策ガイドライン GBH への形で国家開発計画実施テーマの必要性を推奨しました。これは2019年8月16日金曜日、国家議事堂で国民協議会インドネシア国会地方議会と会議で国民協議会議長ジュルキフリハサンが語ったものです。共同合意で得られた推奨実行の一つは、インドネシア共和国の1945年憲法の限定的な変更を通じて GBH モデルの国家開発計画の必要性です。主な理由は、インドネシアのような大きさの国が持続可能な開発の実施のための指針として方向性を必要とすることを考えています。ジュルキフリ・ハサン議長はまた、国家開発計画が民主の主権に基づき適用法に従って民主的に配置されたと述べました。国民任意政党の政治家であるジュルフィクリハサン議長によると、国家政策の概要は、国家の進歩を実現するために働くすべての国家機関の指針となるということです。また、これらの対処事項は、専門家、学者、コミュニティリーダーが完了するインドネシア国民協議会の調査及び議論の結果だということです。ニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は中国とアメリカの間の貿易戦争の恐怖についてお伝えします。8月15日木曜日の午後に取引されたジャカルタの銀行間のルピア為替レートは値を下げて閉じました。これはアメリカの景気後退の可能性が高まるという懸念を引き起こしています。ルピアは29ポイントまたは 0.2% を下げ、14,245ルピアから1アメリカドルあたり14,274ルピアになりました。アメリカの景気後退の恐怖は今後ますます感じられます。ロイターが多数のエコノミストに対して実施した調査によると、中国とアメリカの貿易戦争の緊張の高まりはアメリカを経済不況に追い込む可能性があるということです。このため経済学者たちは、アメリカ中央銀行である連邦準備銀行が9月と来年に金利を引き下げることを望んでいます。期待は緩いものの、 中 H45% の8月6日から8日の世話調査は、アメリカ経済が今後2年間で景気後退を経験する可能性があることを示しています。この数字は前回の世話調査と比較して 35% から上昇しており、2018年5月に最初に質問されて以来の最高値です。もちろんアメリカが経済不況を経験した場合、その悪影響はインドネシアを含む様々な国に影響を与える可能性があります。景気後退についてはアメリカは何度か景気後退を経験しています。インフェストペディアがまとめたメモでは、1854年以来アメリカで33の不況が発生しています。アメリカでの不況のリスクは大きなニュースです。これが起こると、その影響は世界経済にとって並外れたものになるでしょう。アメリカの不況の脅威は、実際には冷たいなくインドネシアの経済回復力の試金石です。自由市場はまず国内の強い回復力を持つべきです。国内で維持しなければならない2つの重要なポイントがあります。これは政府の政治的安定と国民経済の基礎です。これら2つの条件が満たされない場合、国の経済的安全は常に潜在的に不安定になります。このため、特にインドネシアと中国とアメリカ以外の国は、中国とアメリカとの間の貿易戦争によって引き起こされる不況を回避するため、両方の側面を満たされなければなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Oh,
今日の歴史です。最初はレンガステンクロック事件についてです。レンガステンクロック事件はスカルノとムハマド・ハッタに対するスカルノにウィカナ・チャルル・ザレを含む多くの若者によって行われた事件でした。スカルノとハッタは西ジャワ州から湾のレンガステンクロックに連れて行かれました。1945年8月16日に発生した事件はインドネシアの宣言の時期に関する古いグループと若いグループに意見の違いので気づけられました。若者たちは1945年8月16日にブンカルノとブンハッタがインドネシアの独立を宣言することを望んでいました。しかしスカルノはジャカルタで翌日開催される独立宣言を望んでいました。すぐに1945年8月17日にサユティ・マリックが入力した宣言の声明がジャカルタのジャランバガン・サンティムリーに反映されました。この宣言はインドネシア国民の代表して文化のによって読まれました。次は独立キプロスについてです。キプロスは地中海にある9251平方キロメートルの島です。1959年にイギリスはトルコとギリシャの間で修理費会議を開始し、1960年にキプロスへの公式の独立を認め、トルコとギリシアの条項でキプロスの独立を保障する国になりました。最後に1960年8月16日にキプロスは公式に共和国の形で政府と独立しました。最後はフィリピンで津波を引き起こした地震についてです。1976年8月16日の早い時間にフィリピンのミンダナオ島の小さな島がマグニチュード 7.9 のマグニチュードの地震に見舞われました。地震は海岸から433マイル以上を襲った大津波を引き起こしました。住民は危険を認識せず、広大に逃げる時間もありません。何千人もの犠牲者が海に吸い込まれました。全体で5000人が死亡し、2200人以上が行方不明、9500人が負傷、9万人以上が家を失いました。北フィリピン地域全体の都市と州は津波によって荒廃しました。波は15メートルに達し、これは国が経験した最悪の災害の一つと考えられています。今日の歴史を終わります。
Kita mungkin berbeda.Dalam kata dan rasa Namun ingat kita tetap bersaudara Satukan langkah kita Sejalan seirama Hati kita untuk Indonesia Jiwaku, jiwamu Bersatu Untuk Indonesia lebih indah Bersama Cita-cita Indonesia juara
Indonesia juara
Oh yeah Kita mungkin berbeda Dalam kata dan rasa Namun ingat kita tetap bersaudara Satukan langkah kita sejalan seirama hati kita untuk Indonesia. Jiwaku, jiwamu bersatu untuk Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita Indonesia juara. Bila kita percaya, jangan pernah kau menyerah untuk Indonesia juara. Yeah, jiwaku, jiwamu bersatu untuk Indonesia lebih indah. Bersama
の皆さん、インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語についてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は成熟部品産業は国家自動車部門の競争力をサポートしていることについてお伝えします。工業省は中小企業セクターを含む国内の製造部品産業の発展を通じて、国家自動車産業の成長と競争力を高め続けています。なぜなら、製造部品産業は依然として国内及び輸出の両方で非常に広範な市場シェアを有しており、世界市場で競争できるようにその技術を開発し続ける機会があるからです。アイルランガハルタルト工業大臣は8月17日火曜日にジャカルタで開催された2019年の自動車部品産業展示会の開会式で、自動車産業部門において政府は国内コンテンツレベルの最適化を可能な限り高く推進し続けたと述べました。そのため、国内での成長部品の可用性は競争力にとって重要なサプライチェーンになります。アイルランガ大臣によると、自動車産業の生産性と競争力の発展は、成長部品産業の発展と一致していなければならないということです。なぜなら、自動車産業の製品が自動車産業のアフターサービスだけでなく、相手先、ブランド、製造会社のサプライチェーンの一部であるからです。彼は、自動車部品産業協会は、自動車部品産業が世界市場で強力に競争できる製品を生産する上で強力かつ頑丈になることを奨励する非常に重要な役割を果たしていると主張しました。2019年8月13日と14日に開催されたこの展示会には、自動車及びオートバイ機器産業協会の代表者から50社が参加しました。アイルランガ大臣は、自動車製品と部品の輸出が引き続き増加していると説明しました。 2018年には完全にビルドアップ CPU と完全にノックダウン生産の輸出が34万7千台と8660万個以上の部品が記録されました。2019年7月末までこれらの製品の輸出額は2018年の輸出実績の 50% を超えています。彼は2019年末までにこれらの自動車製品の輸出量が増加すると考えています。インドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
はい、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソナインドネシアの時間です。今日はジョクジャカルタ特別州のボブン観光村をご紹介します。ジョクジャカルタへの旅行は、中年に古代遺跡を訪れたり、ビーチに行くだけではありません。地方自治体によって管理されている多くの興味深い観光村があります。例えば、ボブン観光村です。この村は、ジョクジャカルタ特別出身のグヌンキドゥル地区のパトゥク・プタト村にあります。バスはジョクジャカルタ市の東の約 30km に位置しています。ボブン観光村は2001年にグヌンキドゥル県政府により木製のバッティクマスク工芸品の村になりました。木製マスクを作る歴史は神への感謝の形として、トライ宿泊期ごとにバンジーマスクランスパパッポマンスを開催することにより、周囲の人々の習慣から始まりました。スナンカリジャカはイスラムの伝道のための媒体としてこの伝道を始めたと言われています。それからバッティク木製マスクを作るというアイデアが浮上しました。このアイデアはサジマンというダンサーによって初めて提唱されました。当初、木製のマスクはダンスパフォーマンス用にのみ製造され、その後家の装飾として使用されました。作成されたマスクの形には独自のユニークさがあり、目を上に向けて鼻を向けるワヤンプルーワキャラルタに似ています。木製マスクの彫刻と直足も非常に典型的です。その後、ボブン観光村の木製バッティククラフトはマスクの形だけでなく発展しました。この観光村ではトレイ、キーホルダー、人形などのさまざまな木製バッティク工芸品も生産されています。観光村としてこのエリアはまた一般に公開されている木製バッティクの作成に関するワークショップを提供しているので、木製バッティク工芸品の制作を見ることができます。また市場の需要を満たすために製造された木製のバティック工芸品の製造を見ることができます。ワークショップ施設に加えて、適切な駐車施設と公衆トイレがあります。訪問者はまたギャラリア展示室を訪れて、初任のさまざまな木製のバティック作品を見ることができます。また自宅訪問サービスは木製のバティック工芸品の制作を直接学びたい観光客にも提供されています。リ スナーの皆さん、これでウソなインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ボイスオブインドネシア、インドネシアより世界をお届けしてます。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今回はセジュキとボボボイによる インドネシアとマレーシアのコラボレーションは、ボグルを世界の目に紹介しようとしているについてお伝えします。インドネシアの漫画キャラクターでシジュギはマレーシアのボボイボイと国を超えたコラボレーションを行っています。このコラボレーションはシジュギが所有するソーシャルメディアアカウントで2019年8月に開始されました。ピオニコンとアニモンスタースタジオのコラボレーションは両国間の友情の一形態です。シジュギとボボイボイはそれぞれコラボレーションで団結したインドネシアとマレーシアの漫画とアニメのキャラクターを表しています。このコラボレーションで提示される独占コンテンツはシジュギとボボイボイのイラストと特別な漫画です。このコラボレーション漫画はシジュギのソーシャルメディアアカウントでの未公開されています。この漫画はシジュギとボボイボイがボボイボイムービー2の映画を一緒に見ていることを伝えています。ジュギキャラクターのキャラクター作成者でファザメンはソーシャルメディアで最初に発表されて以来反応が非常によく、多くの人がボボイボイとのアニメーションのコラボレーションについて尋ねたと説明しました。彼によるとこれは共同作業の始まりであり、将来作成される他の共同作業の可能性を排除しませんでした。モンスターはアニメーションと漫画という2つのメディアのキャラクターを組み合わせた多くのコラボレーションを行っています。そして今回はインドネシアの有名なミレニアルコミックアイコンでシジュギとコラボレーションしました。シジュギ特有のユーモアとスタイルの要素はボボイボイと非常に互換性があります。今日のワルナワルディの終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Maafkan aku. kesepian hati. Bimbang untuk
の皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場をご紹介します。リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はアプセの曲をご紹介します。この歌はパプア地方の歌です。今まで誰が曲を作ったのかであれも知りません。しかしこの歌はインドネシアの人々のお気に入りの歌となっています。歌詞は孫と祖父と祖母の分離の物語です。孫娘はマノクワリのドレリバンに行きたかったのでさよならを言いました。過去にはドレリバン重要な港でした。リスナーの皆さん、アプセどうぞお楽しみください。
Oh, oh, oh.
さんの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。